こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の野上副署長です。お待たせしました。
はい、三田警察署副署長の野上です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。暑い中いろいろといつも頑張っていただいてありがとうございます。じゃあこの三田、この1週間どんな動きがあったのかご紹介いただけますか。
はい、特殊詐欺事件の発生についてになります。
はい、お願いいたします。
はい、6月23日から7月22日までの間に、はい、三田市内で特殊詐欺事件が発生しました。
はい、1ヶ月間の間ですね。
はい、SNS で知り合った者に、投資を勧められ、口座を開設して、はい、複数回にわたって、合計285万円相当の暗号資産を送金してしまったと。
たくさんの額ですね。
はい、
なかなかもう分かった時にはつらいと思いますけども、防犯のポイントぜひ教えてください。
個人名義の口座に送金してとか、暗号資産を送ってはもう要注意になります。
個人名義とか暗号資産を送って、これはもう要注意。
SNS やアプリで知り合った人からの、お金の話はもう特に注意してください。
そうですね、考えたら一度も出会ってない人ですからね。
警察庁が推奨する特殊詐欺アプリをインストールしてください。詐欺の犯人がよく使う国際電話ブロック警告できます。
はい、わかりました、ありがとうございます。最近の警告って何かあるんですか。
はい、今申し上げましたような、SNS 型の投資詐欺の被害がもう多発しているというような状況です。
額が大きいですよね、一つ一つがね。
で、特に50歳代と60歳代の方の被害がちょっと多くてですね、この手口の認知件数はもう 55.3% 今占めていると。
そうですか、
状況ですね。
半分以上ですね。
で、またこの SNS 型投資詐欺の特徴としてですね、一つ目がですね、投資すれば利益が得られるというふうに誤信させて、投資アプリ等に誘導してきます。二つ目として虚偽の利益を表示させるなどの方法によって、心理的安心感を与えてきます。
なるほど。
で、三つ目として、架空の投資を継続させながら、さらに投資名目やその利益の出金手数料などで、さらに金銭を騙し取っていくというような手口になります。
そうなんですね。
はい、面識のない相手からですね、グループトークとかに招待されても、もう参加しないようにしてください。
はい、これはもう賢くこちらが分かっていないとダメですね。
はい、
とにかくじゃあもう面識のない相手からはもう参加しないということで、分かりました。特殊詐欺事件のお話でした。続いてはいかがでしょう。
はい、次は郵便局を語る電話になります。7月29日水曜日、午後2時ごろ、三田市下月瀬で、郵便局を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。
防犯ポイントもぜひお願いします。
不審な電話ですね、特に自動ガイダンスはもう即切断しましょう。
もう肉声じゃなくて最初から入っている音ですね。
で、またですね、現在県内で〇〇信用金庫サイバーセキュリティ担当部署を語る詐欺電話が連続発生しています。パソコンがウイルスにかかっている、指示通りネットバンキングを操作するようになどと言ってお金を騙し取ろうとする手口になります。信用金庫からネットバンキングを操作するように、指示することはありません。そのような電話がかかってくればすぐに三田警察署までご相談ください。
はい、わかりました、ありがとうございます。続いてはどうでしょう。
はい、次はですね、警察官を語る電話になります。8月1日土曜日、午前10時10分ごろ三田市戸倉で携帯電話に警察官を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。
携帯電話にですか。
はい、
これはちょっと防犯ポイントはどうでしょう。
はい、警察は捜査などの名目で、金銭は要求しません。また警察が SNS で連絡をすることもありません。
はい、わかりました。 では続いて何でしょうか。
はい、自転車の盗難被害が3件発生しております。1件目がですね、7月31日金曜日、午前7時45分から、同じ日の午後8時50分までの間、JR 愛の駅の駐輪場内に施錠せずに駐輪していたところを盗まれています。2件目がですね、8月2日日曜日、午前7時50分頃から同じ日の午後10時20分までの間、こちらは三田駅前の駐輪場内に、施錠せずに駐輪していたところを盗まれています。で、3件目がですね、8月3日月曜日、午前7時30分から、同じ日の午後8時ちょうどまでの間、こちらも JR 三田駅前の駐輪場内に、後輪バッテージの鍵をかけていたんですけども、盗まれています。
そうですか、
はい、
全部こう朝止めて帰る時に乗ろうとしたらないという状況ですね。です伺ったとね、はい、これはちょっと見つけた時にといいますか、自分の自転車がないと分かった時のちょっとショックの度合いが ね、
ね
伝わってきますけれども、はい、防犯ポイントを教えてください。
は
い、
必ず自転車に鍵をかけてください、はい、また備え付けの鍵に加えてですね、ワイヤー状などを通録にしましょう。
はい、分かりました。2つつけておけば結構時間かかりますからね。
そうですね。
その代わり自分も止めるときに時間の余裕がないとついついとなりますから、
そうですね、
時間は早めに動いて大切な自転車を守りたいですね。
はい、
ありがとうございました。以上がこの1週間振り返った内容ということになりますか。
はい、
はい、ありがとうございます。今日はどんなお話をいただけますか。
はい、今日は防災に関する基礎知識ということでお話をさせていただきます。はい、一つ目がですね、地震発生時の行動としまして、まずは自らの命を守る行動を取りましょうというところで、屋内の場合はですね、倒れかかる家具などから身を守りましょう。で、屋外の場合は、建物、ブロック塀の倒壊や窓ガラスの落下に注意してください。地下街の場合ですね、管理者の避難誘導に従って冷静な行動を取りましょう。で、海辺の場合なんですけども、海のそばで大きな揺れや、弱くても長い揺れを感じたら、津波警報や避難指示が出る前でも率先して避難しましょう。次にですね、大地震が発生した時に、車などの運転者が取るべき措置ということなんですけども、急ハンドル急ブレーキを避けて、できるだけ安全な方法によって道路の左側に停止させてください。で、運転中の場合はできるだけ安全な方法で、これも道路の左側に停止させて、ラジオなどの情報や周囲の状況に応じて行動しましょう。で、車を置いて避難するときは、避難する人や災害応急対策の妨げにならない場所に駐車しましょう。その際、いざという時に移動ができる状態にしておきましょう。
はい、
ドアロックはしない、窓は閉める、エンジンは止める、キーは抜いて分かりやすい場所に置いてください。
今の状況がいざという時にこの車を移動できる状態にする方法ということですね。
はいはい、
ドアはロックをしない、
はい、
窓を閉める、
はい、
エンジンは止める、キーは抜いて分かりやすい場所に置いておきましょう。はい、ちょっと勇気がいりますけども、
そうですね、避難措置とか妨げになると非常に困りますので。
そうですね、はい、分かりました。続いては、
はい、運転中でない時は、津波から避難するなどもやむを得ない場合を除いて、車は使用しないでおきましょう。はい、で、やむを得ず車を使用する場合や、災害発生後引き続き車を使用する場合は、道路の損壊ですとか、信号機の停止、道路上の障害物などに十分注意してください。
はい、わかりました。なかなか日頃からちょっと分かっていないことが今もたくさん教えていただきましたので、一つでもちょっと覚えておきたいところですね。はい、ありがとうございました。ではリスナーさんにメッセージをお願いいたします。
はい、兵庫県内で、熊本地震復興支援団体を語って被災地に支援物資を届ける 不用品を回収させてほしいなどと言って自宅を訪問しようとする事案が発生しています。
そうなんですね、
はい。不審な電話や訪問があればすぐに三田警察署にご相談ください。
はい、わかりました。ありがとうございました。ではまたこの1週間よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼します。お話をいただきましたのは三田警察署の野上副署長でした。三田警察オンラインでした。